このキリストの平和教会では今マタイの福音書を連続で学んでいます。今日もその続きのところを学んでいきたいと思いますけれども、今日お話しするところはいよいよイエス様がご自分の伝道の生涯を始められる箇所です。聖書の箇所はマタイの福音書4章12節から22節、後ろの方ですね。聖書は前の方と後ろの方と別の方、2冊の本が1冊になってまして、後ろの方の、そうですね、3分の1ぐらいのところから新しいページが始まります。それの5ページとなります。マタイの福音、マタイによる福音書4章の12節から22節、マタイによる福音書4章12節から22節となります。大丈夫ですか？
はい、そうですね、はい。
ガリラヤで伝道を始めるというところからになります。マタイの福音書4章12節から、イエスはヨハネが捕らえられたと聞き、ガリラヤに退かれた。そしてナザレを離れ、ゼブルンとナフタイとのナフタイの地方にある湖畔の町カファルナームに来て住まわれた。それは預言者イザヤを通して言われたことが実現するためであった。ゼブルンの地とナフタイの地、湖沿いの道、ヨダン川の彼方の地、異邦人のガリラヤ、暗闇に住む民は大きな光を見、地の影の地に住む者に光が差し込んだ。その時からイエスは悔い改めよ、天の国は近づいたと言って述べ伝え始められた。イエスはガリラヤ湖のほとりを歩いておられた時、二人の兄弟、ペトロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師だった。イエスは私についてきなさい、人間を取る漁師にしようと言われた。二人はすぐに網を捨てて従った。そこから進んで別の二人の兄弟、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが父親のゼベダイと一緒に船の中で網の手入れをしているのをご覧になると、彼らをお呼びになった。この二人もすぐに船と父親とを残してイエスに従った。これまでこのマタイの福音書で学んできたことはどういうことだったかというと、イエス様は謙遜という謙遜のバプテスマを受けられた。そして完全な謙遜によって悪魔の試みを退けられ、そしてあふれる聖霊の力に満たされておられました。そこで洗礼、今ここに書いてありましたけれども、イエスはヨハネが捕らえられたと聞き外来に退かれたとありますけれども、洗礼者ヨハネがヘロデ王によって捕らえられた時、いよいよご自分の宣教の活動が始められる時が来たということをイエス様は自覚なさるわけです。このヨハネというのはイエス様の出現を予言し、ユダの荒野というところで神に立ち返れ、天の御国が近づいたから神に立ち返れと叫んで、人々に、罪の生活を捨てて神様の御心に従って生きる、そういう生き方をすることを人々に迫りました。この洗礼者ヨハネは、国主であったヘロデ王の罪を糾弾したために、あなたの行っていることはよくありませんと罪を糾弾したために捕らえられました。しかしイエス様はヨハネが捕らえられるまでは実は何もしてらっしゃらなかったんですね。何もしてらっしゃらなかった。イエス様が通られる道を整えるという、洗礼者ヨハネの活動の終了によってイエス様の活動の宣教の時がやってきたのです。マルコの福音書によりますと、 このイエス様の宣教の言葉の中には時は満ちたという言葉が含まれています。時は満ちた、神の国は近づいた、帰ってきなさいという言葉をイエス様は言われたとマルコの福音書は伝えています。イエス様を迎える準備の時は終わり、いよいよイエス様の活動の時がやってきたのです。この洗礼者ヨハネの活動の場所はどこだったかといいますと、エルサレムに近いヨルダン川の流域でありました。そこにはエステレ派と呼ばれるユダヤ教の一派が根拠地としていたと言われますが、ヨハネの宣教というのは言うなら宗教的な環境の中で行われたということが言えるわけです。ところがイエス様はそのようなところとは対極にあるような場所で宣教の活動を始められました。外来の方に退かれたとありますけれども、これは迫害を逃れて逃げたということではなくて、エルサレムの方から見たら外来の方が田舎ですから、そちらの方に下っていったというような意味です。むしろ積極的な意味でこの外来の方に行かれたのがイエス様でした。このイエス様は、ナザレという場所でお育ちになるわけですけれども、この修法のですね、このところに、カラーの地図をつけておきましたけれども、ここにですねナザレという場所に、小さい字で書いてありますけれども、このナザレという場所でお育ちになったわけです。なったわけですが、ここは田舎だったんですね。この田舎のナザレという場所からこの線がたくさん出ているところがあります。カペナンと書いてあります。こちらの方に出ていって、でここを宣教の活動の拠点と、なさったわけです。このカペナンあるいは、カファルナンと呼ばれる町、これは、北はダマスコから南はエジプトに通じる当時の、主要道路が走る繁栄した町だったということです。ですからこのカペナウムと呼ばれる町というのは田舎ではないんです。繁栄した町、都会だったわけです。でローマ軍が駐留して修税所もあります。そしてこのカペナウムによって代表されるガリラヤ地方というのはどういうところだったかというと、当時の宗教的な中心地であったエルサレム、あるいはエルサレムがあるユダヤ地方からは軽蔑されていた地域であったというんです。でどういう意味で軽蔑されていたかというと、イスラエルの人々はこれを遡る数百年前に、アシリアあるいはバビロニア帝国によって滅ぼされてバビロンに捕囚に連れて行かれました。でバビロン捕囚を解かれて帰ってくるわけですけれども、この外来の地方にはユダヤ人たちあまりたくさん住んでいなかったんです。むしろユダヤの地方の方に戻ってきました。でですからこの外来地方というのは異邦人が住んでいたんですね。ユダヤ人やイスラエル人たちが住んでいたのではなくて外国の人たちが住んでいたところです。でところが紀元前165年にマカベアのシモンという人が当時イスラエルを独立に導いた指導者だったんですけれども、このマカベアのシモンがこの地方外来地方の少数のユダヤ人たちを援助し、あるいは強化強くしてユダヤ教に改宗する人たちを保護したために、まもなくこの地方で異邦人たちよりもユダヤ人たちが圧倒的に多くなったという、そういう歴史的な背景があります。しかしそういうもともとそういうような地域ですから外国人がもともとたくさんいた。でそこにユダヤ人が少なかったんだけども改宗者なんかも増えてきて、ユダヤ人が増えてきましたけれども、人種の混合ですね、民族が混ざり、そしてそのためにまた方言がこの地方独特の方言ができ、そしてそれだけじゃなくて、その外国の偶像礼拝に侵食された地域だったというのです。ですからこの外来地方というのは、で特にこのカペナムというのはそのユダヤ人の世界ではあったけれども違法の、偶像礼拝の影響があり、また、ユダヤ人たちからはこう ユダヤ地方に住んでいるですね、ユダヤ人たちからは軽蔑されていた地域だというのです。イエス様の宣教はまさにこういうところから始まったんです。つまりもう宗教的な環境がこう整えられた場所から始まったんではなくて、ここから何かいいことが始まるだろうか、聖書の宗教としてここから何かいいものが始まるだろうかと言われるようなところから始まったのがイエス様の宣教だったのです。それを聞くときにですね、私はあ、そうなんだ、ちょっと希望を感じますね。自分の中に何かいいものがあると思えないようなところ、そういうところに私たちの心の中、宗教的にとってもいい素晴らしい環境で育って、あるいは初めて生まれた時からですね、もう崇高な生き方をしている人たちのところでイエス様の活動が始まるのではなくて、聖書の宗教と何か関係があるだろうかと思われるような場所からイエス様の働き、私たちに対する働きが始まるのだと聖書は言っているのです。4章の15節に、ゼブルの地とナフタリの地、海沿いの道、ヨルダン川の彼方の地、異邦人のガリラヤ、暗闇に住む民は大きな光を見、死の影の地に住む者に光が差し込んだ。この預言者ユダヤの預言がイエス様の宣教によって実現したのです。今も言いましたように、ガリラヤは光のない場所でした。誠の神様を忘れ、偶像礼拝と迷信に心を奪われた地、そこにイエス様はご自身を表されました。私たちの心もカペナウムのようにいろんなもので見せているでしょう。物質化にしているかもしれない。しかしそこに誠の神様の光がないなら、イエス様はそこにこそ私は来るんだと言ってやってきてください。ご自分の住む場所、イエス様はカペナウムに住まわれましたけど、そこ私たちの心の中にイエス様はご自分の住む場所を定め、光を照らしてくださるのです。イエス様は そのような中で、叫ばれました。神に立ち返れ、天の御国は近づいた。これは洗礼したヨハネの言葉と同じですけれども、その意味している内容は違います。神の国が到来した、やってきたと言いますけれども、ヨハネにとってそれは神様の審判の時、裁きの時を意味していました。神の支配がやってきたら神様の裁きが下るよ、だからあなた方はその神の怒りに触れないように正しい生き方を求め神に立ち返るようにと教えたのがヨハネでした。しかしイエス様が天の御国の到来、神の国がやってきたとおっしゃるとき、それは恵みの時の到来ということを意味しておられたのです。イエス様ご自身が言っておられます、目の見えない人は見えるようになり、足の不自由な人は歩くようになり、重い皮膚病を患っている人は癒され清くなり、耳の聞こえない人は聞こえるようになり、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされている。それが神の国なんだ、神様の恵みの時なんだ、恵みがやってくるところ、それが神の国だとイエス様はおっしゃっています。私たちはどうして、なぜ神様のところに立ち返るんでしょうか。それは裁きが怖いからでしょうか。もちろんそういうこともあるかもしれません。しかしイエス様が立ち返れ、帰ってきなさいって叫ばれた時、それはそこには私たちを癒す力、私たちの人生を回復する力、私たちの存在、私たちの実存を救う力がやってきたんだ、だから立ち返れ、帰ってきなさいとイエス様はおっしゃったのです。なぜなら神様のところに立ち返ることによってのみ、この祝福、この喜び、この回復を私たちはいただくことができるからです。繁栄した町、東京もそうですね、繁栄した町です。そこには人の欲を満たすものはあふれているでしょう。そして人はそれらのもので自分を満たし、自分の欲を満たすことによって生きていることを実感しようとします。しかしそれらが満たされても、あるいは満たされていなくても、私たちの存在は その本質的な部分において神様から引き裂かれた苦しみの中で埋めているのです。私たちの存在は本当に私たちの実存を照らす誠の光を求めているんではないでしょうか。イエス様は立ち返れ、帰ってこいとおっしゃいましたけれども、この言葉、聖書ですね、聖書には悔い改めなさいと書いてある、訳してありますけれども、これはもともとは帰ってくるという意味です。帰ってこいという立ち返るという意味ですけれども、イエス様は立ち返れ、帰ってきなさいと言いました。でこの言葉はどういうことをその意味として含んでいるかというと、帰るということはもともと私たちはそこにいたんだということにしてますよね。帰るということはですか。だからもともと人は神様のおられるところにいるものとして創造されたのだということをイエス様はおっしゃっている。帰れとおっしゃるとき、私たちの住むべき場所は神様なのだとイエス様はおっしゃっています。詩編の90編というところにこういう言葉があります。主よ、あなたは世々にわたって私たちの住まいです。主よ、あなたは世々にわたって私たちの住まいです。あなたは永遠に私たちの住むべきところですということです。私たちの家はどんな時にも私たちを受け入れます。旅に出て疲れた時も、帰る家があるから私たちは安心して旅を続けることができます。家には私たちが眠る場所があり、病気や怪我をした時に私たちを守る場所があります。仮に親と喧嘩しているようなことがあったとしても、私たちは自分の家の中に自分の居場所を見つけることができます。神様の中には私たちの場所があるのです。神様の中にはあなたの場所があり、私の場所があるのです。だからイエス様は帰ってこいと、帰ってきなさいとおっしゃっています。ここに私たちの存在に光を当てる神様の御顔が照り輝き、私たちの引き裂かれた存在が癒され回復されるのです。先ほど賛美歌で歌いましたね、帰ってきなさいと、帰れ帰れや帰れや我が家に帰れと歌いました。イエス様は今も私たちに呼びかけておられます。友よ、帰れと、あなたを待っているとイエス様はおっしゃっているのです。18節を見ましょう。イエスは外来湖のほとりを歩いておられるとき、2人の兄弟、ペトロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師だった。イエスは私についてきなさい、人間を取り漁師にしようと言われた。二人はすぐに網を捨てて従った。そこから進んで別の二人の兄弟、ゼブダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが父親のゼブダイと一緒に船の中で網の手入れをしているのをご覧になると、彼らをお呼びになった。この二人もすぐに船と父親とを残してイエスに従った。このように帰ってきなさいとイエス様は、宣教なさっていたわけですけども、そのような中で最初の4人の弟子をお選びになりました。他の今この聖書の箇所だけ見ると、なんかですね、初めて出会った人にこうついていくなんてって思うような感じしませんか。普通子供だったら、知らないおじさんに声かけられたら絶対ついていっちゃダメよっていう、そういう状況ですよねでも他の福音書を見ますと、福音書っていうのは全部で4つ別々の観点から書かれたものがあるんですけれども、他の福音書を読みますと、イエス様とこの4人の男の人たちが出会ったのはこれが初めてではなかったということが書いてあります。彼らはイエス様が神に立ち返れ、天の御国が近づいたからと叫んで宣教の働きを始めておられるのを知っていました。もうすでに知っていました。そしてそれだけでなく、お互いに顔見知りだったんですね。でイエス様と出会った時と従っていくようになる時まで、こう時間的な差があるんです。そしてこれを時間的な差があるということにも、ちょっとホッとする気がします。 またイエス様の優しさや忍耐、寛容を感じることができます。イエス様に出会って、もちろんすぐについていきますと言って従うこともあるでしょうけれども、しかしそうでない場合もあります。私たちの心の中にイエス様についていくための準備の期間が必要なことがあるのです。イエス様はそれをご存知です。そしてイエス様ご自身が私たちの心の中にその準備をしていってください。聖書はそのように言っています。この4人は漁師でしたけれども、ルカによる福音書というところを見ますと次のように書いてあります。ですね、ちょっと開いていただいた方が長いので、開いていただいた方がいいと思いますけれども、後ろの方の111ページとなります。ルカの福音書の4章、38節39節と5章を読みます。後ろの方ですね、111ページよろしいでしょうか。大丈夫ですか。111ページですよね。ごめんなさい、間違えました。4章の38節、4章の3節、109ページですね。違う、109ページですね、すみません。ルカの福音書の4章の、38節、イエスは街道を立ち去りシモンの家にお入りになった。シモンの姑が高い熱に苦しんでいたので、人々は彼女のことをイエスに頼んだ。イエスが枕元に立って熱を叱りつけると熱は去り、彼女はすぐに起き上がって人をもてなした。で、今ここで出てきたシモンというのは、さっきのですねペトロと書いてある人がシモンのことです。シモンペテロというふうに呼ばれます。で、そのままその真下に来まして、5章をちょっと見てみましょう。イエスがゲネサレト湖畔に立っておられると、神の言葉を聞こうとして群衆がその周りに押し寄せてきた。イエスは2艘の船が岸にあるのをご覧になった。漁師たちは船から上がって網を洗っていた。そこでイエスはそのうちの1艘であるシモンの持ち船に乗り、岸から少し漕ぎ出すようにお頼みになった。そして腰を下ろして船から群衆に教え始められた。話し終わった時、シモンに沖に漕ぎ出して網を下ろし漁をしなさいと言われた。シモンは、先生、私たちは夜通し苦労しましたが何も取れませんでした。しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょうと答えた。そして漁師たちがその通りにすると、おびただしい魚がかかり網が破れそうになった。そこでもう一艘の船にいる仲間に合図して、来て手を貸してくれるように頼んだ。彼らは来て2艘の船を魚でいっぱいにしたので、船は沈みそうになった。これを見たシモン・ペトロはイエスの足元にひれ伏して、主よ、私から離れてください、私は罪深いものなのですと言った。捕れた魚にシモンも一緒にいた者も皆驚いたからである。シモンの仲間ゼブダイの子ヤコブもヨハネも同様だった。するとイエスはシモンに言われた。恐れることはない。今からのうちあなたは人間を取る漁師になる。そこで彼らは船を陸に引き上げ、すべてを捨ててイエスに従ったとあります。4章38節39節を見ますと、イエス様がシモンの家に入られたとありますから、少なくともシモンがイエス様に出会い従うようになる前にイエス様とシモンとの出会いはあったということが分かります。ところがシモンはイエス様になかなか心を開こうとしなかったようなんですね。で、自分の姑が熱病で苦しんでいてもイエス様に癒してくださいとお願いしてないんです。で、誰が頼んだかって言ったら他の人がお願いしたって言ってるわけです。また自分の妻のお母さんを癒していただいても、その後イエス様の話を自分から聞きに行こうとしてなかった、していないわけです。何か心に引っかかるものがあったんだと思います。つまりイエス様が立っていると多くの人たちがイエス様のところに集まって話を聞こうとしているのに、ペテロは聞きに行ってないんですね。 仕事に行ってるわけです。でイエス様が外来婚の後輩に立たれると今言ったように多くの人がその恵みの言葉を聞こうとしてやってきました。でしかしシモンとその仲間たちはそれを遠巻きに見ながら網を洗っています。彼らは夜通し働きましたけれども魚は一匹も取れず疲れ苛立っていたことだと思います。そんなシモン・ペテロの船にこともあろうにイエス様がですねズカズカズカッと乗り込んでくるわけです。そして言います。群衆に話ができるように少しお気に出してくれませんかというわけです。シモン・ペテロは疲れているし内心穏やかではなかったと思いますけれども、まあ、嫌とも言えずイエス様の言う通り少しお気に出してイエス様が群衆に語りかけることができるようにしました。で話が終わると今度はイエス様は深みにこじらして漁をしなさいとおっしゃる。でさすがにシモンもですねこれにはちょっと腹が立ったようです。勘に触ったようです。私は一晩中働きましたって言ってます。でプロですね、魚というのはプロです。で私が一晩中このプロの私が一晩中働いても何も取れなかったんですよ。でしかも普通網を仕掛けるのは夜です。朝になってから網を引き上げます。一体自分を何様だと思ってるのかなっていうのがシモンの偽らざる思いではなかったかと思うのです。しかし嫌々でしたけれどもシモンはイエス様の言葉に従います。従って沖にこぎ出して網を下ろすわけです。そこにはそのイエス様の言葉に従わざるを得ない権威と確信がイエス様の中にあったからです。しかしそうすると船が沈みそうになるほど魚が取れた。イエス様は夜通し働いても魚の取れなかったシモンに船を貸してくれた代金をこれによってお支払いになったのです。シモン・ペテロはもう本当に驚愕します。で本当に驚くとともに彼は恐れたのです。全てを知っている方の前に自分がいるんだ、自分のイライラや不信感、イエス様に対する不信感、そのようなものを全部この方は知っているということをペテロは知ります。そして言います。5章8節ですね。これを見たシモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏して言います。主よ、私から離れてください、私は罪深いものなのですと。ここでペテロは何を言っているかというと、またイエス様とは関わりのない歩み方、生き方というのをペテロはしようとしているということが分かるわけです。イエス様と関わらない生き方をペテロは求めるのです。自分からあなたの話を聞きたい、あなたについていきたいと言わなかったのがペテロだったのです。また言えなかったのです。私たちも誰も自分からはイエス様についていく、従っていくということはできない、そう思います。イエス様は言われます。恐れることはない、今から後あなたは人間を取る漁師になる。そこで彼らは船を陸に引き上げて全てを捨ててイエスに従ったとあります。ペテロは恐れました。この人は自分の全てを知っている。怖いですよね。自分の心の向こうまで全部見てる、そういう方が自分の前に現れたら本当に怖いと思います。そんな人の前から本当に逃げていきたくなるというのが私たちの本心ではないでしょうか。私は自分でそう思います。しかしイエス様はその恐れ、ペテロの恐れを取り除かれました。またイエス様に対して持っていた反感、不信感、そういうものをすべて許してくださったんです。そして言われました。私についてきなさい、ついてきなさいってことは、シモン・ペテロ、私と一緒に生きていこう、一緒に生きていこうとおっしゃるのです。 これからのうちあなたは人間を取る漁師になるんだ。かたくななペテロの心を溶かしたのは何だったでしょうか。ついていくことを躊躇させるのは傲慢と恐れです。傲慢と恐れがついていくことを躊躇させます。私は誰にも従いたくない、誰の言うことも聞きたくない、自分は自分で生きていく。ペテロは傲慢な人間でした。しかしその傲慢を打ち砕かれるような圧倒的なイエス様の前に立ったとき、立っていることはできず彼は怯伏しました。しかしそれだけでは従うことはできなかったんです。ついていくことはできなかった。彼の中に恐れがあったからです。それは罪深さを知られるという恐れでした。この罪深さは許されないという恐れでした。しかしイエス様のペテロに対する愛がその恐れを溶かしました。怖がらなくてもいい、大丈夫だよ、大丈夫だよ、イエス様おっしゃるんです。私はあなたの未来に期待してますよ、私はあなたに期待してますよ。罪深いもの、イエス様に反感を抱く者さえ許し、包み、すべてを包み込んでくださるイエス様がおられました。この愛に追われてペテロはすべてを捨ててイエス様に従うことができるようになったのです。ここで私たちね、従うっていう言葉はちょっと気をつけなければいけないじゃないかなと思うんですけども、この時のペテロにとってはついてきなさいって言われたらイエス様目の前に見えますから、イエス様がいる場所についていけばいい、本当に歩いてついていけばいいわけですよね。ついてきなさいって言われたら。でも私たちにとって今もしイエス様がですね、私たちについてきなさいって言ったら、どこ行ったらいいんですかっていう感じじゃないでしょうか。じゃあ一体何をすればいいんだろう、ついてきなさいって言われるときに、それは牧師になったり伝道者になったり、そういうことだけを意味しているんでしょうか。そうではありません。イエス様がおられるところにいる、それが基本的にはついていくということですけれども、それはイエス様の耳に、イエス様の言葉に耳を傾ける。そして本当に小さい声でも、あ、イエス様ってきっと私にこういうことをさせようとしているのかな、それは隣にいる人にニコッと笑いかけてですね、握手をするとか、元気ですかって声をかけるということかもしれない。あるいは本当に悲しんでいる人、苦しんでいる人がいるならば、その人のために祈るということかもしれない。またお見舞いに行くということかもしれない。イエス様は今いろんな方法で私たちに語りかけておられます。それは私たちの良心という、良心を通して語りかけられる場合もあります。また聖書の言葉を通して語りかけられる場合もありますけれども、あ、イエス様、私に今こんなことを望んでいらっしゃるんじゃないかなと思うことがあるならば、それはそう信じてやってみたらいいかもしれないと思います。でもひょっとしたら、イエス様、自分にとんでもない大変なことを願ってらっしゃるんじゃないかというふうに勝手に思い込むということもあるかもしれないんで、そうじゃないこともあるということは、注意した方がいいかもしれないですね。例えばですね、私にですね、言葉の全然通じないモンゴルとかに行って伝道しろとかってイエス様は多分おっしゃらないと思いますね。おっしゃらないと、私に、なぜか私には今その力がないからです。でももしイエス様があなたに、また私にこれをやってごらんっていうことがあるならば、それはきっとあなたができることだと思います。またあなたにその力をイエス様は与えてくださると思います。ですから従うっていうのは物理的に何かをするっていうことだけではない。あの人のために祈ろうと思った時に祈ることかもしれない。私に従ってきなさい、私についてきなさいとおっしゃる方は、 魚を思いのままに集めることが好きな方です。イエス様は私たちの生涯のすべて、存在のすべてに責任を取ってくださるとおっしゃっているのです。ついてくる者たちのためにご自分の命をお捨てになる方がいらっしゃいます。私たちを生かしてくださる方がおられるのです。私たちはペテロと同じように自分の決心や自分の思いでイエス様に従うことはできないでしょう。そこに傲慢と恐れがあるからです。しかしイエス様が私たちに従うこと、あるいはついてくることを求めておられるなら、イエス様はペテロにそうなさったように、私たちにも時間をかけて溢れる愛と温かさで包み、そして私たちの傲慢と恐れを取り除いてくださるでしょう。そしてついてきなさいという言葉に素直にはいと答えることができるようにしてくださる時が来るに違いありません。今ついていくことが難しいと感じることがあるならば、無理せずにまず帰ってきなさい、私のところにはあなたがいる場所があるよ、あなたの休む場所があるよと言われるイエス様の言葉を聞いて、イエス様のところに帰ることができますよ。共にお祈りをしましょう。しばらくお祈りの時を持ちたいと思いますので、初めての方は目を閉じて聞いていただきたいと思います。天のお父様、私たちに帰ってこいとおっしゃってくださっていることを感謝いたします。私たちはこの地上の旅先でつまずいて倒れたり傷ついたり、また自分自身が嫌になったり、いろんなことを経験しますけれども、帰るべき場所をあなたが用意してくださっていること、いやあなたご自身が私たちの帰るべき場所であるということを心からありがとうございます。本当に帰ってこいというあなたの言葉に心を素直に開いて帰ることができますように、イエス様あなたのいる場所に私をいさせてくださいとあなたに向かって語ることができるように、あなたが私たちを助け導いてください。また天のお父様、あなたが私についてきなさいと言われることがあるならば、天のお父様その言葉に素直に入ると答えることができますように、そして私たちのうちにある傲慢と恐れをあなたが取り除いてくださり、天のお父様あなたが私たちの存在のすべてを支え、私たちを包み導いてくださる方であるということを本当に知ることができますように、私たちを助けてください。心から感謝して尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。